今日恵みをいただく御言葉は、第一サムエル記の16章一節になります。第一サムエル記16章一節。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日も私たちにあなたの御言葉の真理を得させてください。我ら一同が本当に王族の者として、また祭司として本当にダビデの道を歩み、また一切の悪しき者をに勝利する、世の誰もが勝利できなかったものに少年ダビデが勝利をしたように、私たちもそのような勝利者に預かるものとなることができますために、今我らに必要なたしなみ、それを教えてください。語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人を導いてください。これからのすべてあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。近頃ですね、ダビデについての話がよく出てくるんですけども、ダビデは非常にイスラエルの中では有名人、素晴らしい偉大な王として知られておりますけれども、ここ先週、前回と前々回の手術はダビデの失敗した面をちょっと見ておりましたので、ダビデそんなことをしたの、あのダビデでさえそんな悪いことをしたのか、そういうふうに思うところがあったかもしれないんですけども、でもダビデはなぜ神様から愛され、神様から選ばれたのか、その性質、ダビデがなぜ愛され選ばれたのか、そしてまた神の民はどのような人が選ばれて、その人に主は多くを任されるのかということを、ダビデに限らずですね、神の民全般について、そして神様が、その人に多くを任せるその人の性質は一体何なのか、それについて見ていきたいと思います。結論から言ってしまうとですね、羊飼いという性質です。羊飼い、羊飼い、聖書の中でよく出てきますね。主は誠の羊飼いであるんですけれども、そして、神の民もみんなこの羊飼いという性質を持っている人にこそ主がよく現れてくださり、そして主は多くを任せてくださるんです。聖書の中において、羊飼い、誰がいるか、まず真っ先に聖書で最初の羊飼いは、アベルでした。また、信仰の偉人であるアブラハム、イサク、ヤコブもみんな羊飼いでした。イスラエルのその12人の長男たちもみんな、12人の子供たちもみんな羊を飼うものだ、首都のパロに言いました。この聖書の最初の羊飼いで、創世記の4章の、2節のところにまず人類最初の羊飼いが出てきます、4章の1節と2節を読みますと、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。人類最初の羊飼いは、アベルです。そしてアベル、彼は新約においては義人として記されております。優れた生贄を捧げました。それで彼は、 義人として記され、その信仰がまた後の、ね、世に彼の信仰が語っている、ね、とも、ね、ヘブル人の手紙に記されております。また、イスラエル十二部族はみんな、ね、羊飼いでした。創世記47章の、3節に、ね、ヨセフの兄弟たち、ね、要するに、ね、イスラエル十二部族の族長たちですね、要するにイスラエルの子供たちはみんな、ね、パロに、答えるんです。あなたの職業は何かというその質問に対して、ね、この創世記47章の3節では、パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。アメン、ね、創世記47章3節にありますね。パロから、ね、職業は何かと尋ねられたら、この、ね、族長たち、イスラエルの族長たちは、あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます、ね、このイスラエル十二部族自身羊を飼うものであり、そしてその先祖たち、要するにアブラハム、イザク、ヤコブはみんな羊を飼うものでした。私たちみんな羊を飼うものでした。信仰者たちはみんな羊を飼うものだった。そしてまた、羊を飼うものの確かみ、これはですね、モーセもそうでした。モーセは最初、ね、最初の40年間王子として育ったんですけど、その後の40年は羊飼いになりました。その40年の羊飼いを経て、後に、イスラエルを全体を導く羊飼いとして、エジプトから脱出させ、アラノの40年を皇帝を経させ、そして約束の地へと導く、ね、大羊飼いに、モーセはなりました。モーセは、ね、イテロのミディアンの祭司のイテロの羊を飼う者として、ね、羊を追っていったら、ね、その羊たちを追っていった先にその主の権限が現れたんです。あの燃える芝の中で、モーセ、ね、主の呼び声によって、でそれでモーセはそこで主に召し出されました。羊を追っていった結果、ね、そこへと行き着いたんです。ダビデも同じです。ダビデも最初は羊飼いでした、ね、ダビデが羊を飼っている時に主の目がダビデに止まったんです。人の目には、ね、ダビデは一切目止まりませんでした。ね、一回の羊飼いです。エッサイという、ね、父親、ね、8人の息子たちがいるんですけど、ダビデはその、ね、一番末っ子でした。で、ダビデは、その父の家の羊を飼っている、ね。そこを主の目が止まったんですね。主は、もうすでにサウルを王位から退けた。で、サムエルはもういつまでも、ね、せっかく主が油注がれた王サウルが、もうこんな、信仰がおかしいなことになってしまって、一体どういうことだ、もう嘆いていたんですけども、主は、ね、いつまであなたは嘆いているのか。私は彼をもうすでにイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。アメン。王を見つけたんです。神様が、ね、このエッサイの息子たちの中で、ね、この時点ではですね、まだサムエルに、ね、その王として見つけたものは末っ子で、ね、羊を飼っているものだって、この時主は言われないんですね。そうです。主は大事なことをサムエルに伝えるため、ね、サムエルのみならず私たちにも大事なことを伝えるために、あえてこの時まだ伏せてるんですね。名前もまた、ね、末っ子だということも。それは、ね、主は人が見るように見るのではなく、主は心を見るということを、それを知らせるためにです、ね、この、第一サムエルの16章の6節を読みますと、ね、サムエルが要するにエッサイの子のところに油を注ぎに行くんですけども、でもまだ一体どの子供に油を注ぐべきかがわからない。でそれで一番最初に、ね、エッサイから長男が連れられてきた、エリアブというものです。第一サムエルの16章の6節、彼らが来た時サムエルは エリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った、ね、サムエルはこの長男を見て、ね、一瞬でそう思ったんですね。確かに主の前で油を注がれるものだ、ね、けれどもなぜず、しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。アメン。この大事なことを伝えるために、あえて主はですね、最初サムエルに、ね、ダビデという名前を伏せ、ね、また末っ子だということも伏せたわけですね、きっと。私たちもそうするべきです。人は上辺を見るが、主は心を見るんです、ね。人は上辺を見ます。その人の外見、その人の背の高さ、また要望、容姿、ね、美しさとか、あるいはその人の立ち居振る舞いを見ます。けれども、主は心を見ておられるんです。上辺を見るんではありません。私たちも本当に、ね、上辺で人を判断しがちです。立ち居振る舞いとか、要望とか、生まれとか、ね、血筋とか、どれほどお金持ってるとか、ね、そういったことを上辺で判断しやすいんですけど、でも主が評価されるのは心です。主はもうすでにダビデが少年羊飼いというその時のそのダビデの心をもうすでに見ておられ、そして、あ、この少年こそがイスラエルの王になるべく器だと主は見定めておられた。もう人は誰も知らないうちにダビデは主の目にかなったんです、そしてね、あ、ちなみにこのエリアブ、ね、あのゴリアテが40日間イスラエルをなじった時、ね、エリアブは何もしてなくて、でダビデが、ね、そのゴリアテの、発言した内容を聞いてもう怒り心頭になった時に、エリアブは、ね、お前何しにこの戦場にやってきたんだ、ね、お前のことはもう見透かしてる、なんであの羊を、ね、荒野に置いてここに来たのか、ね、お前野人は死に来たんだろう、ね、そういうふうになじったあの長男エリアブですね。確かに外見は、ね、サムエルの目にかなってよかったかもしれません。背も高かったかもしれませんけれども、でも心は良くなかったんですね。本当に人は外見上辺、またその人の、ね、立ち振る舞い、それを見て、あ、この人こそが主に用いられる器だ、ね、この人こそが、ね、主の働き人だ、そう思うかもしれなくても、でも結局ですね、心の問題なんです。主の目にいかに心が清いか、いかに主に対して、ね、心を一つにしているか、それが大事なわけです。で、こうして、ね、エサイはさらに次男三男と呼んで、そして、結局7人で、その場に集っているエサイの子は、ね、7人でした。8人目はそこにはいなかったんです。こうして7人をサムエルのところに連れてくるんですけども、でも主はことごとく、ね、主はこのものを選んでいない、あ、このものも主は選んでおられない。そして、ね、5人、6人、7人とその場にいるエサイの子たち、ね、誰も主は選んでおられないと、ね、そういうふうに示されるんです。で、それで、11節、サムエルはエサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？エサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています、ね、羊の番をしているんですね。もう兄弟たちはサムエルというもう大預言者がこのベツレヘムというところに訪れた、ね、ベツレヘムの人々はもうみんな不安があった。あのサムエルさんがなんでここに来たんだろう、ね、そう恐れて、ね、主に生贄を捧げるためです。もうサムエルという偉大な指導者、預言者が、また王に油を注いだあの偉大な人が来た。で、それで子供たちも同席させなさいという時に、ね、全員同席させるんではなく、ダビデだけは、ね、同席させないで、まあ、まさかこんな、ね、ちっちゃい末の子供、こんなつまらない末っ子がまさかサムエルさん様のところに同席させる、ね、これはいいや、ね、羊の番でもさせていいよ、ね、そういうふうにきっとエサイは思ったんでしょうね。けれどもサムエルは、ね、その子を連れてきなさい、その子がここに来るまで私たちは座につかない。で、それで、エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。で、その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。 主は仰せられた。さあ、このものに油を注げ。このものがそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。アメン。ダビデに油が注がれた場面です。ダビデはこの時も、ね、羊を飼っておりました。父親から命じられてです。羊飼い、当時はですね、本当に人々から蔑まれるような職業でした。イエス様がお生まれになった時代もそうでした。羊飼いたち、野宿で4番をしておりましたけれども、ね、当時アウグストの、その皇帝アウグストの勅令によって、人々はみんな住民登録をしなさい、要するに税金の名簿登録ですね、それをしにそれぞれの故郷に帰りなさいという、ね、その命令が全世界に下されるんですけども、でも羊飼いたちはですね、もう相手にされなかったんですね。 あなたたちは財産も何もちょっと税金徴収する目当てもないから、あんたたちはいいやということで、ね、羊飼いたちは野宿して4番して、もう住民登録はもう関係なく、ね、もう人として飾られていなかったような感じなんですね。でも主は羊飼いたちのところに現れたんです。で、御使いたちがあの大軍勢を引き連れて、あの素晴らしい賛美を、糸高きところに平和が神にあるように、その素晴らしい賛美が人類で聞くことができたのは羊飼いたちだけだったんです。人の目からは蔑まれているような羊飼い、その羊飼いと羊たちも、ね、その賛美に預かることができたんですね。羊飼いであること、これとても大事なんです。羊飼いはどういう職業か、それは当然羊を飼う職業ですね。羊、どういう動物か、愚かです。本当に、目が、ね、禁止なんですね。もう4メートル向こうが、ちょっとぼんやりして見えない。で、それで集団で動くんですね。で、それで愚かです。頭が悪いですから、ね、もう物を食べ始めると、もうそれをお腹が壊れるまでもう食べひたすら食べ続けてしまう、ね、一つの物事に集中したらもうそっちの方に行ってしまう。また、ね、迷子になりやすいんですね。で、それで主人の言うことをたまに聞かない。その羊飼いが、ね、こっちに来なさいって言っても、でも、それを聞かないで、あっち行ったりこっち行ったり、ね、そういう羊もおります。で、何度言っても何度言っても、ね、聞かないんですね。学習能力がないわけですから。ですから、ね、エジプトにおいても、ね、羊飼いは忌み嫌われるべき職業として飾られており、また、ね、あの皇帝アウグストからの勅令も、ね、羊飼いたちは呼び声がかからなかった。そのようにですね、羊を飼う者たち、蔑まれるような職業、ね、もう汚い、きつい、そういう職業でした。私たちも、でも、羊飼いという職業を侮ってはなりません。しっかりと、もう愚かであっても、何度同じ間違いを、ミスをしたとしても、また、どんなに、もう嫌になるようなことがあったとしても、でもそれでも面倒を見るという、ね、その羊飼いとしての職業、これを神様がですね、見ておられるんです。信仰の先人たち、ね、皆さんの信仰のおじいさんおばあさんたち、みんな羊飼いたちでした、ね、皆さんの血肉のおじいさんおばあさんはそうではなかったかもしれませんけれども、アブラハムという私たちの大おじいさんは羊飼いでした。イサクもそうでした。ヤコブもそうでした、ね、モーセだって羊飼いの仕事をして、でそれからあの偉大な牧者となり、そして私たちの、ね、尊敬するあのダビデさんも元羊飼いたちでした。ペテロもイエス様から託されましたね。私の羊を飼いなさい、ね、そういうふうに言われました。まず神様の御用の役に立つためには羊飼いを経験すること、これが本当に必須学科なんですね。羊飼い、信仰者たちの、また働き人の必須が科目、それは羊飼いを、ね、経験するということです。あの偽人であり最初の信仰者、最初の殉教者、ね、 アベル、彼も羊を飼うものでした。本当にですから羊飼い、このことについて私たちよく覚えておくべきです。皆さんの、ね、兄弟姉妹たちの中において、また教会の集いの中において、ね、時になんで同じミスをするんだろうか、なんで、ね、私こんな、ね、汚れ仕事しなきゃいけないのか、ね、羊、動物園の羊のとこ行くと臭いですね、もう、ちょっと後ろから垂れ流したり、ね、そういうことを羊はして、ね、もう毛についてもへっちゃらですから、ね、もう臭い匂いをプンプン振りまいて、あ、またこんなところで漏らした、ね、そういう片付けをしなくてはならない、ね、羊飼いは、ね、そういうことを、もう日常的にそういうことをしている。で、いつまでこの羊飼いを続けていればよいのか、ね、そういうところはあるかもしれませんけれどもですね、皆さん、主から羊飼いとして任されているという自覚を持って、そしてその羊を養い、羊を、ね、守ることができるという、その力が主から託されているということを皆さん気づくべきなんです。ダビデはこの羊を命がけて守りました、ね、もし皆さん羊を飼う人だとして、ね、ライオンが吠えたけりながら羊、皆さんの飼ってる羊の一匹を、ね、それを加えて持っていこうとした、ね、それちょっと皆さんどうでしょうね、そのライオンを追っていけるでしょうか。ダビデは追っていったんです、ね、クマ、ね、こんなでかいクマが、ね、羊を、ね、さらってそれで、ね、持っていこうとした、ね、クマを 追っていけるでしょうか。ダビデは追っていたんです。あのペリシテ人との戦いの場面において、ね、この次の17章の、34節ですね、ちょっと33節から読んでいきたいと思います。17章のサウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時は、そのひげをつかんで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。次でダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。アメン。ダビデには主から与えられていたんです。このエッサイの羊たち、ね、エッサイの羊たち、羊には、まあ、名前はないでしょうね。エッサイの羊たちは、ね、聖書に名前が載っておりません。けれども、その名もなき羊たちを守るためにダビデは、クマやライオンと戦ったんです、ね。皆さんの周りにいる養うべき羊たち、ね、名もない羊たちかもしれませんけれども、でも主から託されているんです。そして皆さんはその主から託されている羊を守る力が与えられているんです。ライオンも、ね、クマも、ね、倒すことができる。ちょっと、ね、このダビデ、少年ダビデ、羊飼いをしていた時、ね、どのくらいの年齢だったのか、ね、この時、まあ、戦争があってダビデの、ね、ダビデ、まあ8人兄弟の中で末っ子でした。で、それで上の、ね、3人が戦争に出ることができました。イスラエルでは20歳以上が戦争に出ることができる。ね、レビ記の、民数記でしたか、1章の3節に、確か書いてあるんですけども、ね、戦闘員として数えられるのは20歳以上の男子です。ですから、3人のお兄さんはもう20歳以上になっていた。で、ね、4人目以降が、まあ、もしかしたら20歳以下だとすれば、ダビデは、ね、一番年齢が高かったとしても当時は15歳ぐらいでしょうかね、まあ、15歳が一番、ね、年上、あのダビデが考えられる最高年齢だったんです。当時は、ね、まあ、14歳だったかもしれないし、13歳、ね、12歳だったかもしれない。睾丸の美少年だったんです。 そのダビデがライオンとかクマを、ね、撃ち殺すことができた。ちょっと信じられないけれども、でも聖書に書いてあることは真実です。実際殺したんです。ダビデ12歳13歳ぐらいであったとしても、ライオン、クマを、羊を取り返すために立ち向かっていたんです。羊飼いとして名もなき頃、ね、長男とか次男とか、戦争に出て、それでもう本当にサムエルからも、あ、立派だ、これこそ主から油注がれるものだと、ね、エリアブは思われたけれども、でも主はそういった外見を見られないんです。むしろ人から隠れたところでの忠実、ね、ダビデは、ね、他のお兄さんたちが、ね、別のことをしている、ね、サムエルに呼び出されたけれども、自分だけは羊飼いとして野に一人残って、誰からも見られない羊飼いの仕事を、ね、それも臭い、ね、愚かな羊たちを守る、導く、そういう仕事を任された。その羊飼いの仕事を忠実に果たしているところを、ね、人目に隠れたところを見ておられる主の目に留まって、そしてダビデはイスラエルの王として選ばれたんです。私の目にかなうものをエッサイの子から見つけた。皆さん、人目に隠れたところでの忠実こそ大事です、ね、先生の目が光っているところでは忠実そうに振る舞って、先生が、ね、出て行った途端に、ね、だらける、ね、これ主の目には主から、ね、選ばれない、そういうものです。この、ね、長男のエリアブ、サムエルの目には止まったでしょうけれども、ね、もうダビデが、その戦いの場に来て、ね、物を送り届けに来た時、ね、エリアブは、ね、ダビデ、お前、ね、あの父親の羊をどうしたんだ、ね、戦争を見に野じ馬しに来たんだろう、ね、もうちょっと弟ダビデを見た途端にそういう、ね、暴言を吐くような、ね、本当に途端にボロが出てしまうような、そういう心、本当に人はの心はわからないものですね。皆さんはいつでも心から心を尽くして主を愛するべきであり、また任された羊を、ね、人が見ていないからといって打ち叩いたり、ね、あるいはないがしろにしたり、あるいは羊が、ね、悪魔サタンのとかそういう悪しきものに奪われていくのを見過ごしにしてしまったり、これはいけないことです。皆さんがより優れた働き人、主の奉仕者になりたいのであるならば、羊を飼うこと、これを忠実にするべきです。いかに人が見ていなくても、また、ね、いかにそれがきつくて、ね、臭くてちょっとくだらないような、ね、なんでこんな、ね、ことをしなくてはならないんだろうか、ね、そういうことでも忠実に果たすこと、これが主の目にかなう奉仕者として選ばれるコツです。小さなことに忠実な人は大きなことに忠実です。ですから、ね、羊飼いとしてのこのたしなみ、これをしっかりと身につけましょう。主は、ね、イエス様はペテロを任命するとき、ね、言われました。ヨハネの21章、ね、今年何度か開いております。ヨハネの21章の15節から、ヨハネの21章の15から、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、 あなたは一切のことをご存知です。あなたは、私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アメン。なんでペテロを召し出されるときに、ペテロに、その十二弟子の筆頭として、この働きを任されるときにおいて、私の羊を飼いなさいと。なんで羊を三度も口に出したのか。皆さん、羊飼いという職、これは神の働き人の必須過程です。皆さんの任された羊いるでしょうか。その羊をしっかりと飼いましょう。養いましょう。育てましょう。本当に愚かかもしれません。何度言っても聞かないかもしれません。どこに迷子になっていくか。もうどこの悪しき者にたぶらかされて、それについていってしまって、で、それで皆さんがもう本当に疲れている時に羊を探しに出て、歩いて、で、それで本当に見つけ出して戻さなくてはならないか。そういうことあるかもしれませんけれども、それは尊いことなんです。神の民として、神の働き人として、それは尊いことです。どうか嫌がらずにしっかりと羊を飼いましょう。そして、羊を養いましょう。育てましょう。戻しましょう。悪しき者によって、噛みつかれたり、また迷えてたりしたのであるならば、それが神の民の、また神の働き人の必須過程です。ペテロが3度、私を愛しますかって言われたときに、私の羊を飼いなさい。イエスさんに3度言われたとき、イエスさんはさらに、言います。18節です。誠に、誠にあなたに告げます。あなたは若かったときには、自分で帯を締めて、自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってから、ペテロに言われた。私に従いなさい。アメン。羊を飼っていくうちに、羊を牧していくうちに、その羊と共に行動を共にしなくてはならないんですけども、ペテロは結局羊と一緒に、ローマに行き、ローマにいる羊たちからペテロは一時期、そこから離れそうになりました。ローマにいる人たちが、ペテロ、あなたは大事な先生ですから、あなたが死なないようにどうか危険なローマから離れてくださいと、生徒たちに、羊たちに言われて、で、それでローマから逃げ行く途中なんですけども、でも再びペテロはローマに戻るんです。羊たちを放っておけない、羊たち、そのローマの中で苦しんでいる羊たちに励まし、与えながら、ペテロは、ローマの牢獄に入れられ、そこで、殉教していったんです。主の働き人は羊を飼ううちに、どんどんどんどん養われていくんです。どんどん鍛えられていくんです。ですから神学校、もう羊を飼う場所こそが、本当の誠の神学校なんですね。確かに組織神学とか、教会歴史とか、そういったことを学ぶ神学校はあるんですけども、でも何より優れた主の働き人の養いは、それは羊を飼うことです。どうか皆さん、この主にあって羊を飼いましょう。そして羊たちが迷い出ていること、それを戻したり、あるいは羊を食べさせてあげたり、そういう面倒を見たりしていくうちに、主の働き人としての養いがどんどん整えられていくんです。皆さんの働き、目に見えないかもしれない、報われていないように感じるかもしれない、長く、もう2年3年と10年と、一体何年これが続くんだろうと思うかもしれない。皆さん、モーセは40年も続けたんです。モーセは40年も、そうしてあの偉大な指導者になった。ダビデも もうずっとお兄さんね、末っ子としてお兄さんから羊を任されて、でそれでずっと羊を飼っていたんです。いつまで羊を飼うか、そういったことは考えなくていいんです。とにかく今任されている羊たちをしっかりと養っていけばいいんです。モーセはやがてイスラエル60万という大状態の羊を任されました。ダビデも、ね、そうです。皆さんも今、ね、わずかな羊たちを飼うものかもしれなくても、でもそれが神様の訓練方法なんです。人から見られないかもしれない、なんか生まれてしまっているかのような気がするかもしれないけれども、羊を飼うこと、これはとても尊い主の訓練です。どうか皆さん忠実にこれを、この訓練をして、そしてゆくゆくはさらに大所帯の羊をね、ダビデが任されたように、さらには多くのことが任せられ、多くの働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今それぞれが祈る時を待ちましょう。本当に主の羊飼いとしてダビデがしたように、また私たちの信仰のおじいさんであるアブラハムもイサクもヤコブもしたように、そしてまたアベルがしたように、私たちもしっかりと主に任された羊を飼い、そしてその羊たちを主に捧げられるように、今私たちもそれぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。主よ、私たちは本当に羊を飼うということがいかに大事であるかを見ました。羊飼い、それは何年も何年も報われないかのような、そういう思いがして、誰もやりたがらない仕事として当時の時代は蔑まれておりましたけれども、でもダビデはそれを経験しました。アブラハムもイサクもヤコブもそれを経験しました。モーセもそれを経験しました。ペテロもそうでした。また主の誕生の訪れを告げ知らされたのも羊飼いたちでした。本当に私たちは人から蔑まれるような、また誰も見向きもしないような、そういう羊さえもあなたから任された時には、忠実にそれを養って、しっかりと養い育てることができますように、そうすることによって本当にあなたからゆくゆくは大きなことが任される、その働き人としてのその素性が整えられていきます。この羊を守りなさいと主はあなたから言われた時には、その守る力もまた物こと人もすでに備えられていることを覚え感謝いたします。私たちはその道に歩んでいくことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人が優れた羊飼いとなっていくことができますように、小さなことに忠実であるならば大きなことに忠実ですと皆さんおっしゃったように、そのことを心に留めつつ、このことに励んでいくことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人の羊たちを祝福してください。羊たちがますますあなたにあって整えられて、そして本当に主に捧げられるような立派な羊へと成長し、そしてゆくゆくは主に捧げられた羊たちがやがては他の羊を飼うものとなっていき、そうしてどんどんと羊たちが成長し、また羊飼いたちも成長していくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
409番です。409番を賛美します。
乾きあえぐ我が魂は命の水主よ求めます。御約束に従いね。 雨の兆し爽やかに見えて、笑いひたすらを主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし、恵みの雨降り注がれて、救いの川満ちて流れる。罪と汚れ清め現れ、今恵みを豊かに受ける。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし、その恵みの波満ちあふれ、おしん迫りて我満ち足りる。おハレルヤと主を褒め歌い、我が心は喜びに満つ。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし。
パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼う者で、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。アメン。私たちは羊を飼う者でございます。主よ、私たちはの先祖もそうでした。信仰の先祖たち、アブラハムもイサクもヤコブもそうでありました。モーセもそうでした。ダビデもそうでした。また大おじいさんであるアベルもそうでした。主よ、私たちもこの羊飼いとしての性質をしっかりと身につけて、そしていかにそれが報われていないかのように見えても、またいかにつまらないかのように見えても、いかに人々からは蔑まれているかのように、忘れ去られているかのように見えても、それでもしっかりとそれに忠実に働いていくことができますように。あの羊飼いたち、イエス様の誕生の時に御使いたちの軍勢にのあの賛美を聞くことができたあの羊飼いたちのように、忠実にあなたの羊を飼い、そしてイエス様の訪れをこの目で見ることができますように、どうか我々一同を助けてください。主よ、これから祈るその祈りのうちにあなたが導きを与えてください。私たちがこの夜、この金曜日の夜、みんなが世の花金と呼ばれているその世の楽しみにふけているその中において、あなたの身元に集いし、このあなたの愛された羊飼いたち、また羊たちにあなたが栄光を受けさせてくださすように、あなたと出会うことができますように、どうかこれからの祈り時を導き祝福ください。これからのすべてあなたに期待し、あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アメン。
何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。
アメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人は上辺を見るが、主は人の心を見る。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。弱いところに寄り添うその優しさを私たちに与えてくださることを感謝いたします。あなたの性質、この世界に対して、この日本に対して、また家族に対して、弱いところ、イエス様を必要とするその破れ口に立つその祈りのそのたしなみを今私たちのうちに新たに豊かに与えてくださることをイエス様よろしくお願いいたします。この口をイエス様の聖なる祭壇の炭火によって今清めてくださることを感謝いたします。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと願う一人一人に、主が イエス様の血潮をもって清めてくださり、この口がイエス様を褒めたたえる口となり、心から霊をもってイエス様を褒めたたえ御心を祈ることができる、そのたしなみを今夜私たちのうちに新たに与えてくださることを感謝いたします。聖霊様、私たちを豊かにこと細かに教え、また助けてくださることを感謝いたします。御言葉を私たちのうちに思い起こさせてくださり、私たちが何を語ってよいか、何を祈ってよいかわからないときに、私たちがそれを心配するには及ばないとあなたが語ってくださることを感謝いたします。聖霊様が豊かに私たちに語るべきことを教えてくださり、祈るべきことを教えてくださり、イエス様が関わりたいと願われるその弱い、その灯火が消えそうなところに祈りを持って働く私たちのこれからのこの時でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。右の手がしたことを、左の手がしたことを、右の手がしたこと、左の手が気づかないような、そのさりげないイエス様の性質を持って、私たちが祈りを持って心からイエス様に祈りを捧げ、御心の祈りを持って主の御名を褒めたたえ、そして主の御心が天において 100% なるように祈られる一つ一つの物事に主の御心が豊かになりますように、主が祝福し私たちを清め整えてくださることを感謝いたします。この口に悟りを与えてくださることを感謝いたします。主が語ってくださり、主が私たちに祈るべきことを教えてくださり、すべてが主の御心にかなったあなたの御前に香りよい、かぐわしいその捧げ物として、これからのすべての祈りが、すべての御言葉の宣言が主の御前にリスペクトされる、そのような捧げ物として豊かに用いられることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に羊を与えてくださっていることを感謝いたします。この羊を世話するそのたしなみをもって、私たち一人一人をも立たせてくださっていること、イエス様が豊かに用いてくださっていることを感謝いたします。私たちに柔和な心を学ばせてください。そして導くそのたしなみをもって、イエス様がいつか用いてくださるその先の栄光を見る目を開かせてくださいますように、よろしくお願いいたします。その見えていないこの目を、私たち一人一人のこの目を豊かに開いてくださる今日でありますように、イエス様感謝いたします。私たち一人一人が善を行うのに悪ことがありませんように、失望せずにいれば時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。アーメン。イエス様、私たちが善に悪ことがありませんように、私たちのこの弱き心を、この力をあなたが守ってくださり、豊かに用いてくださることを感謝いたします。どうか私たちのこの小さな小さな手をイエス様のために用いてくださることを感謝いたします。今日これから祈ります。私たちを、こんな私たちを後に王のような祭司として、そしてイエス様、あなたの御言葉を取り継ぐ者として、あなたが用いてくださることを感謝いたします。今日祈ります。イエス様、この祈りの口を、イエス様、私たちこの汚れているこの口を今清めてくださることをよろしくお願いいたします。聖なる祭壇の炭火で私たちの口から不義を取り除いてください。イエス様感謝いたします。あなたに喜ばれる礼拝、 喜ばれる賛美、喜ばれるお祈りを捧げるこの時であることをイエス様あなたに期待します。イエス様よろしくお願いします。すべてをイエス様あなたにお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、私たちに羊飼いとしてのそのたしなみをあなたが豊かに与えてくださるために、今日この素晴らしいメッセージを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが私の羊を飼いなさい、牧しなさいとおっしゃられたその理由が、主よ本当に私たちがこれから飼わなければならない、牧さなければならない、その羊と処された人々がどんなに愚かで、どんなに弱くて、どんなにたしなみが悪くても、主よその羊の弱い命を愛する心、そしてその弱い命を本当に守っていくその心によって、主よ私たち自身がイエス・キリストにあって本当に真のその羊飼いになり、そして王のような祭司となることができるということを、あなたは今日の御言葉を通して主よそれを教えてくださったことを感謝いたします。主よ私たちが旅でのように弱い羊たちのために予番をすることができますように、そして弱い羊たちが本当に猛ずに主よ餌になって連れて行かれた時も、私たちが主よ旅でのように追っかけ、そしてそのひげを持って引き裂き、そしてあなたの愛するその無防備である羊たちをまだ取り戻してくることができますように、そのたしなみをあなたが与えてください。私たちがその命を愛して、そして本当に無防備なこの羊のような人々を愛して、そしてその人たちのために私たちの全身を尽くしてあなたに主を仕えていくとき、あなたは勝ち得て余りあるそのたしなみ、その栄光の力を与えてくださり、そしてそのような訓練が全部終わった後に、主を私たち自身を旅でを導いてくださったその王座へと、王のような祭司へとあなたが導いて、その座に座して私たちを使わせてくださることを感謝いたします。今日私たち自身がまず私たちの大牧者であり羊飼いであるイエス様に私たち自身を明け渡します。主よあなたが私たちを捉えてください。そしてあなたの用意されたその牧場へと私たちを導き、そこに置いて私たちを育み育ててください。そして私たち自身もまだ立派な羊飼いとなることができますように祝福してください。憩いの水のほとりを私たちに与えてくださり、その場所に置いて生ける水であるあなたの御言葉、あなたの命で養いを受けることができますように、そして私たち自身が味わったその生ける水、その命のほとり、ほとばしるところに、私たちがまだその生ける水を必要としている羊たちを導いていくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人がこの羊飼いとして、主よそのたしなみを霊において、私たちの思いと心感情において手足の技においてしっかりと成し遂げて、それを身につけた時に、主よ私たち一人一人が旅でを導いてくださった栄光の場所へとあなたにあって運ばれ導かれていくことを感謝いたします。まず目の前にいるあなたの愛する羊たちをよく面倒見ることができますように、牧すことができますように、主よあなたが祝福してください。そして生涯あなたに仕えて王のような祭司として主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって祈りました。
乾きあえぐ我が魂は命の水主よ求めます。御約束に従い願う主は祈り聞いてください。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて我が喜び限りなし。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
アメン。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を 生き返らせ、みんなのために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アメン。
アメン。
主よ、あなたが私たちのまことの羊飼いとなってくださいました。あなたこそ羊飼いとしての私たちの模範であり、また私たちが目指すべきところです。私たちも本当にあなたがまことの羊飼いとなってくださったように、あなたを習い、あなたについていき、そしてあなたに憩いの水のほとりへと導かれ、あなたに導かれて死の影の谷の歩む時があっても、あなたに安全に導かれていること、あなたの導きに従って敵がたとえ目の前に現れても、その敵の前で食事が整えられること、杯があふれること、慈しみと恵みが命の日の限り追いかけてくること、その素晴らしきことを主よ、私たちがはっきりと知り、そして私たちも羊たちをそのように導いていくことができますように、どうか助けてください。この幸い、この恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
主の御告げ。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて希望を与えるものだ。私たちに将来と希望を与えるためのものだ。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主が私たちに立ててくださっているこの希望を与えてくださる計画、また将来と希望に満ちた計画を心から感謝いたします。この御言葉に私たちの名前を入れて、主が立ててくださっているその計画を、私たちがこの目で、この耳で、私たちの体全体で味わい知ることができますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。この天聖教会において御言葉で養いをいただいているこの日々を心から感謝いたします。時に慰め、時に戒め、訓戒もあり、でも全ては将来と希望の計画のためであり、イエス様から与えられるその約束の地を得るためのものであるということ、このことを心から感謝いたします。私たちが羊なるその弱い一人一人を養い育てる、そのたしなみを、その性質を私たちのうちに豊かに与えてくださることを感謝いたします。イエス様は100匹の羊のうち1匹がそこから迷い出たとしたら、どんな谷もどんな山も越えて、その迷い出てしまった1匹を探し出すまで走り続けてくださるイエス様、あなたです。そのどんな敵が現れたとしても、その敵と豊かに戦い、そして勝利を得てくださるイエス様、あなたです。私たちもそのような弱い羊を守り抜くその力と、そのたしなみを豊かに今新たにしてくださることを感謝いたします。吠えたける獅子が私たちの内を歩き回っています。特に群れを外れた羊を狙う獅子がおります。その罠にかけようと迷い出た羊をその手に取り食らおうと狙っている、そのような獅子がおります。その敵に対して私たちはイエス様を信じる印を持って敵に打ち勝ち、そしてイエス様による勝利を豊かに得ることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によって悪霊を追い出し、アーメン。新しい言葉、御言葉を語り、アーメン。蛇をもつかみ、その蛇を 燃える火の中、ゲヘナの中に投げ込み、サソリを踏みつけ、同じく火の中に投げ込み、そしてたとえ毒を飲んでも決して害を受けることがなく、病人に手を置けばその病人は癒される。言葉でイエス様を信じることができない、そのような一人一人に、弱い羊たちに、その印を持ってイエス様をありありと明かしすることができる、その印を私たちに確かに与えてくださることを心から感謝いたします。イエス様、そして今弱い羊たち、今は食べ物を与えられ、また御言葉を与えられ、どのように歩むべきかを手取り 足取り教えられている、その弱い羊たちがおります。その羊たちが将来、イエス様の将来と希望の計画によって、後に主の栄光の働き、またその弱い羊たちを、その今弱い羊たちも将来養いを必要とする、そのような羊たちを養い育てる、その働きをすることができるように、あなたがその将来をもすでに与えてくださっていることを感謝いたします。私たちは今この現実ではなく、将来イエス様が与えてくださるその希望と計画を見ることができますように、そしてすでに与えられたものとして感謝して歩むことができる、この天聖教会でありますように、主が祝福し整えてくださることを感謝いたします。この御言葉を、あなたからのメッセージを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる災いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今イエス様に会って立てられている牧師先生方を、主イエスキリストの御名によって祝福いたします。日本の教会一つ一つに立てられているその牧師先生が、羊飼いとしてしっかりと立つことができますように、イエス様、豊かな油注ぎを一人一人に与えてくださることを感謝いたします。そしてそこに集う羊たちが、その羊飼いから語られる御言葉を、御言葉のメッセージを豊かにいただき尽くし、その草をはむ一人一人となることができますように、イエス様、豊かに導いてくださっていることを感謝いたします。ただただ習慣として教会に通うのではなく、イエス様、あなたの命の御言葉を食べるために、その日必要な御言葉を食べるために行く、その羊たちを豊かにイエス様、あなたが導いてくださることを感謝いたします。さまよっている羊をイエス様、豊かに教会へと導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様は見ておられます。腹綿がちぎれるほどの思いで、かわいそうにと憐れみをかけてくださっています。どうか真理の御言葉が一つ一つの教会において豊かに語られることができますように、イエス様、感謝いたします。どうか一つ一つの教会、特に日本の教会に力を得させてください。よろしくお願いします。人間的なその習慣や歴史、そのようなものを打ち砕き、誠の救い主であるイエス様、あなたの御言葉だけが語られる真理を、真理によって人々を自由にする、その御言葉が語られる教会を、あなたが豊かに用いてくださり、栄光の働きへと用いてくださることを感謝いたします。どうかイエス様のために働きたいと思っている、その働き人一人一人をも豊かに用いてくださることを感謝いたします。さまざまなところへと働きに出ている、その働き人にもイエス様、羊をください。一つの場所に網を下ろし、イエス様、 羊たちを牧するそのようなたしなみを豊かに教えてあげてください。イエス様お願いいたします。イエス様の働き、その生えている草を食べさせるそのような、そこにその場所にしっかりと地を下ろし、足を下ろし、イエス様その生活に基づいたその一人一人の羊を豊かに率いる、そのような働き人一人一人を豊かにイエス様あなたが起こしてくださり用いてくださることを感謝いたします。一つ一つの教会に70名の働き人を与えてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされたその働き人70名がイエス様一人一人のその一つ一つの羊を牧し、イエス様全世界へとその働きが出ていくことができますように、イエス様豊かに用いてくださることを感謝いたします。どうか一人一人に油を注いでください。口を変えてください。疲れたものを御言葉で癒すその口を、弟子の舌を豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。自分の私利私欲のためではなく、イエス様あなたが語れと言われたその言葉を豊かに語るその働き人を豊かに起こしてくださることを期待します。どうかこの日本がイエス様あなたの命の御言葉によって作り変えられ、以前のものは過ぎ去り、見よ全てが新しくなったものとして偶像を打ち捨て、イエス様あなたの命に生きるこの日本へと作り変えてくださることを期待します。速やかにそれをしてくださるイエス様期待します。最も小さいものも種族となり、最も弱いものも強国となる。私主が時が来ると速やかにそれをしてくださること、イエス様が約束してくださっていることを感謝して期待して、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。 アメン。主に向かって喜び賛美いたします。救いの岩に向かって私たちは喜び叫びの声を上げます。主よ今日もあなたの御前に進み、主よあらゆる感謝を持ってあなたの御名を褒めたたえます。主よ私たちの賛美が、私たちの祈りが、私たちのアーメンが、主よ本当にあなたに捧げられるそのかくわしい香りとなられますように、私たちの喜びが主よあなたにあって本当にあなたを喜ぶ喜びで満ち満ちますように、主よあなたが祝福してください。あなたを信頼するその大いなる信仰を与えてください。そして全ての神々を超えて大いなる主、全ての神々を超えて大いなる主が私たちの王であり主であることを信じて、主よ私たち自身があなたに会ってしっかりとついていくことができますように、主よあなたが助けてください。いつでもどこでも主よ糸高き主のもとに身を寄せて隠れる私たちでありますように、全能の神の影に宿る一人一人でありますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。神は今日も私たちをあらゆる時に救い出してくださいました。仕掛けられたあらゆる罠から、脅し入れる言葉の数々から、主よあなたは私たちを救い出し守ってくださり、あなたの羽を持って私たちを覆って、あなたの羽の下に置いて私たちをかばってくださいました。それゆえ私たちは、私たちの傍らに1000人の人、私たちの右に1万人の一人が倒れる時すら、主よ私たちが倒れることがなく、これをただ見るのみであることを感謝いたします。主よ今日もあなたは弱い私たちのためにあなたの御使いに命じて、主よ私たちの歩む道のどこにおいても私たちの足並みをあなたが守ってくださったことを感謝いたします。彼は私を慕う者だから、私は彼を災いから逃れさせようと、私の名を知る者だから彼を高く上げようと、主よあなたは私たちをこのように愛して、このように祝福して、このように満たしていることを感謝いたします。今日も私たち一人一人は、主よあなたの御前にひれ伏し、あなたを伏し拝みます。今日も私たち一人一人は、主は私たちの神、私たちの神であることを、主よ天と地において宣言して、私たちの一人一人の主であり王であることを、天と地を主を証人と立てて私たちは宣言いたします。私たちは主の民です。主に野心のはなわれる羊の群れです。見てのうちにある 一頭一頭の羊であることを感謝いたします。今日こそ主の声に聞き従い、そしてあなたの幸いに預かります。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし。
ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。愛するイエス様、悪い羊飼いの下で喘いでいる羊たちのために今覚え祈ります。イエス様、どうぞあなたが彼らの羊飼いとなってください。あなたが彼らの羊飼いとなり、迷い出ている羊をあなたのもとへと立ち返らせ、また弱っている羊たちをイエス様あなたが強め、病気の羊をイエス様癒し主であるあなたが癒してくださり、また傷ついた羊たちをイエス様あなたが包んでください。この日本という国の中において、また世界の中において、本当にこのような羊たち、羊飼いを必要としている羊たちがたくさんおりますことを覚えます。どうかあなたが誠に羊飼いとなって彼らを導いてください。また我らも本当に小さな羊飼いとなって、彼らのところへと行き、彼らを養い、彼らを包み、彼らを癒し、また迷い出ている羊を連れ戻すことができますように、一人でも多くの羊飼いが生まれて、そして私たちもそれを担うことができますように。そして私たちも羊の一匹に過ぎません。イエス様、あなたの御前において我らも羊の一匹です。どうか我らをそのように強め整えてください、養ってください。憩いの水のほとりへと導き、死の影の谷を歩くことであっても、主よ、あなたの無知と杖によって導かれていきますように。そしてこの日本、世界をどうかあなたが包んでください。そして主よ、悪い牧者たちにあなたが立ち向かってくださりますように。そして別のさらに優れた羊飼いの手と主よ、その羊たちをお委ねしてくださいますように、あなたに願い求めます。どうかこの日本の国の中において、悪い羊飼いとして働いて、それをやめず、またただ自分の人を養わずに、逆に羊を食い物にするような、そのような者たちをその座から下ろして、より優れた人へとその座を任せてくださいますように、どうぞあなたが導いてください。この日本、この世界において、どうかそれがなっていきますように、どうか助けてください。あなたの御手に全てお委ねして、私たちの愛する主、誠の羊飼いであるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。未払いの賃金が叫び声を上げています。この日本において、世界において、正当に働いてもそれに見合った給料がいただけない、その報いがいただけない、そのような日本、また世界です。未払いの賃金が叫び声を上げている。主がその叫びを豊かに聞き届けてくださることを感謝いたします。働いてそれに見合った、またさらにそのボーナスも含めて、一人一人にその働いた分が返される、そのような日本、そのような世界として、あなたが豊かに整えてくださることを心から感謝いたします。その働く一人一人が さらにモチベーションが上がるようなその世界として、あなたがその体制を整えてくださることをよろしくお願いいたします。権威ある一人一人、主イエス様が立ててくださったことを感謝いたします。主に伺い、主の御声を聞き従う、そのような権威者たちがさらに繁栄が与えられ、祝福され、貧しい人々、守られるべき一人一人のために働く、そのような権威者たちがさらにその座を確かなものとされて、世界のために、日本のために、豊かに働くことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。私利私欲のために働く権威者たちがもしいるのならば、イエス様が直ちにその座から下ろしてくださいますように、よろしくお願いいたします。無駄なお金が、無駄な時間が、もうこれ以上使われるようなことが決してないように、あなたが整えて全てを取り計らってくださることをイエス様感謝いたします。若者たちが家庭を産み増やしやすい世界となることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。神の子たちから、神の子の手から奪われてしまったそのものもあります。中国のその土地、その建物、あなたが豊かに覚えてくださっていることを心から感謝いたします。神の子から奪われてしまったそのもの、あなたが買い戻しの権利のあるお方であることを心から感謝いたします。どんな人の計り事があったとしても、神の生きておられるその神の言葉によって、そのすべての計らい、またすべての考えを私たち神の子は思い知ることができ、そこに隠されているその企みをも知ることができることを心から感謝いたします。その中国の地において、その場所を奪い返すために働いておられる家族がおられます。そのすべての歩みが、そのすべての行いが主の御心にかなったものであり、そのすべて奪われたものが、横暴なものに奪われたものが、イエス様によって取り返される、その喜びを共に味わうことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。その場所において、神の子の場所が奪われていた、その場所が戻されることに、ことによって豊かに、その場所によってさらに主の働き人たちが働き、その賃金を得て、さらに命を産んで増えて地に満たす、その場所としてあなたが豊かに取り返してくださることをよろしくお願いいたします。すべての言葉、すべての行い、すべての手続き、そのすべてをイエス様が支配してくださっていることを感謝いたします。すべての滞っているものがありましたら、あなたがスムーズに、その何のわだかまりもなく、何の滞りもなく、スムーズにあなたがすべての手続きを終えさせてくださり、私たちにあれよあれよと主の勝利が豊かにもたらされ、敵が争っているものが、それまであった争っていたものが、気づいた時には全くなくなってしまう、その幸いに預かることができますように、整えてくださることを感謝いたします。悪者たちは神の子たちのために蓄えをしています。その悪者たちが蓄えたそのすべてを、神の子、私たち一人一人が確かに得て、エジプトにおいて私たちが得ることができなかった、泣き寝入りしてしまったその給料、430年分の給料を豊かに奪い返す私たちでありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。神の子、生徒たちをあなたが特別扱いしてくださることを心から感謝いたします。ただあなたの御声に聞き従って、あなたの行くべき道、これが道だ、これに歩めというその御声にただ聞き従って、そしてこの心のたしなみ、あなたの御声に耳を傾けること、それはお羊の脂肪に勝るその生贄ということ、私たちが砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って、ただイエス様に聞き従い、その先に与えられる勝利、それにその先に与えられる栄光のその祝福を確かにいただく私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。
どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるのかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちキリスト者一人一人に神を知るための知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださることを感謝いたします。心の目を今開いてくださり、神の召しによって与えられているこの望みがどのように栄光な、どのようなものであるのか、そして生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、私たち一人一人に教えてくださることを感謝いたします。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた生きた力がどのように偉大なものであるのか、私たちがますます知ることができますように。そしてその姿を見た、まだイエス様を知らない人々がなぜこのように祝福されているのか、その姿を持って興味を持ち、誠の救い主である主イエスキリストの愛、憐れみ、許し、その恵みに触れるきっかけをあなたが作ってくださることを感謝いたします。信仰による祈りは病む人を回復させます。アーメン。今私たちはこのイエス様からいただいたこの力を持って、信仰による祈りによって祈ります。病むその弱き心を持った一人一人をイエス様、あなたが癒してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様にあるその幸いを、その人々がイエス様、あなたに会って知ることができるその日が近いことを感謝いたします。どうかルツのようにイエス様、あなたに信仰告白し、その衣の裾で私を覆ってください、私ははしためですと信仰告白するその日が近いことを感謝いたします。どうか全知全能なるそのイエス様、あなたのところへ、その弱き心を持った兄弟姉妹になるべく、その一人一人をあなたが召してくださること、あなたが贖い出してくださることを感謝いたします。今日この時イエス様、あなたが救ってくださることを感謝いたします。どうかそのきっかけをイエス様、あなたが与えてくださることを感謝いたします。そして私たちのこの言葉、行いを問わず、すべて主イエスキリストによってなす、その一つ一つのことによってイエス様を運ぶことができますように、イエス様、あなたの愛を伝えるその働きを豊かに私たち一人一人になさせてくださることを感謝いたします。これからも豊かに私たちを用いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人を、主よ、あなたに会ってしっかりと働くことができる働き人として、主よ、そのたしなみを整えてください。主イエスキリストに会って従順と服従を持って働き人としてのそのたしなみを整えられたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてあなたが私たちをこの世から贖い出してくださった、 その理由をしっかりと知っているものとして、主よ、私たちもアブラハムに続くものとして、主よ、あなたが離れなさいという場所を、人を離れて、そしてあなたが仰せられたところに、主よ、私たちの信仰を持って足を運ぶことができますように祝福してください。古いものは過ぎ去る私たちでありますように、古い言葉を私たちの中からあなたが過ぎ去らせてください。古い行いをあなたが過ぎ去らせてください。私たちの思い心感情の中に潜まれている、主よ、惑わされた言葉、思い心感情をあなたが取り除いてくださり、東が西に遠いほど私たちのこの昔のたしなみが私たちから離れ去り、私たち自身もこれらのものから離れ去る力を得たものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。東が西に遠いほど私たちが本当にこの世のあなたが憎む悪から離れたものとなりますように祝福してください。そしてあなたの命、あなたの真理の御言葉、生ける水のところ、まだ十字架の身元にはもっともっと近くにはべるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。主よ、私たちがあらゆる時にあなたの皆をより頼むものでありますように、呼び求めて、その都度あなたから私がここにいると答えられた一人一人の幸いな一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして主よ、あなたが私たちを祝福し、そして私たちをあなたが生かし、あなたが私たちを救ってくださった孤独、私たちも人々を祝福し、私たちも人々を生かし、私たちも人々をあなたの救いへと導くことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たち一人一人が荒野において叫ぶ者の声となりますように、主よ、叫ぶべきその声をあなたが与えてください。悔い改めなさい。御国が近づいたと、主よ、私たち自身がこの荒野のようなこの世において、主よ、この御言葉を宣言していくことができますように、そしてマムシの末のような人々にもこの御言葉を聞かせ、悔い改めに導くことができますように、パプテスマへと導くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち自身も来たるべきイエスキリストの道を整えて、主を迎えることができる栄光の一人一人となりますように、主を祝福してください。栄光の主が栄光の門をお入りになる時、私たち一人一人があなたに継ぎ木されたものとして、主を一人も余すとこなく残されるものなく、主をその栄光の門をあなたと共に入るものでありますように、栄光の座にあなたが着地する時、私たちもその隣につながり、そしてあなたがこの世を裁く時、私たちは裁かれるものではなく、裁く主のそばにおいて、その裁く主の裁きを見るのみでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とを豊かに与えてください。イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けたものでありますように、その幸いを与えてください。弱い私たちを助けてくださるために、あなたが父に願われたその聖霊を私たち一人一人にあなたが望ませてくださり、聖霊が私たち一人一人に望み、そして私たち一人一人を火のように、風のように、水のように輝かしてください。そして火のように、風のように、水のように輝かされて、私たちもこの世を火のように、風のように、水のように、御言葉によって、十字架のその技によって輝かし、主に立ち返らすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人に御国を運ぶ力を与えてください。あなたの御言葉を運ぶ力を与えてください。あなたの愛を、あなたの許しを、あなたの知識を運ぶ力、あなたの十字架を運ぶ力、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを運ぶ力を、主よ、あなたが私たちに与えてください。聖霊様、あなたが私たちに与えてください。そして私たちが聖霊によって作動されて助けられて、大いに栄光から栄光へと歩み、地の果てに至るまでイエスキリストの皆と知識と命と 栄光の証人となることができますように祝福してください。今日も私たち一人一人にただあなたに主よかがむ膝を与えてくださり、主よこの地上において世の光地の塩として歩むことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。私たちの行いの一つ、私たちの話す言葉の一つ一つが、主よあなたの命の御言葉によって味付けられて、世の光地の塩となるその証人となられますように、主よあなたが祝福してください。王のような祭司として、主よあなた自身を、主を褒めたたえることができますように、私たちにあなたが油を注いでください。あなたが与えてくださったその御言葉を正確にこの地上に運ぶことができますように、通り置き管としてあなたが私たちを用いてください。そして破れ口に立ちひれ伏し、主よ主に祈ることによって、この地上の悲しみすべて私たちの手に負えない地上をあなたに運ぶことができますように、そしてあなたのその力をこの地上に運ぶことができますように、及ばすことができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。破れない御言葉の網を下ろす力をあなたが与えてください。あなたの定められた153匹を取り、そして栄光の主よ153人の働き人としていくことができますように、主よあなたが祝福してください。そして私たち一人一人が今日もアブラハムに続く、主よあなたの約束の人となられますように、そして父と御子が流れるその地において私たちの命が流れられ、そして栄光の家庭を築き、産んで増えて地に満ちて、主の栄光の種族として、主よこの地を満たしていくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。ヨシアに与えてくださったその権威、力、威力をあなたが与えてください。そしてそのすべての力を正しく主を使うことができますように、主よ私たちが右にも左も主よ寄らない、正しくあなたの仰せられたその御言葉を守り行い、まっすぐに歩むことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。それでこそ私たちの前に立ちはだかる敵はないからです。主よこの時間私たちには祈ります。あなたの契約の箱を正しく、主よ担ぐ力をあなたが与えてください。そして主よヨルダンのその河口も恐れずに、主よあなたの御言葉に頼って私たちがそこを渡ることができますように、そして主よあなたを愛する者たちをそこを渡らすことができますように、主よあなたが祝福してください。信仰によって私たちが毎日主を倒すべきエリゴを倒すことができますように、主よ私たちの口から無駄な言葉をあなたが取り除いてくださり、あなたの仰せられたその方法通り、主よ私たちがあらゆるエリゴに対して立ちはだかり、そしてあなたが仰せられた通りの方法で、主よ私たちがそれを滅ぼすことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日も私たちはあなたに祈ります。主よあなたが私たちにアブラハムの家において要請された318人のように、主よこの日本に対して強い大しいものでありますように、主を祝福してください。そして権威、力、威力を持ってこの世の知恵にも勝たせてください。権威にも力にも勝たせてください。悪に勝たせてください。そして善を持って悪に勝ち、主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストにあって霊と誠を私たちに与えてください。主にある霊と誠を持って賛美隊の主の皆を褒めたたえ、礼拝を捧げることができますように、ひれ伏すことができますように、私たちを祝福してください。そして霊と誠を持ってあなたの皆をあがめ、霊と誠を持ってあなたの皆の主をその祝福に預かることができますように、霊と誠を持って御言葉の主養いに預かり、そして霊と誠を持ってそれを守り行い、マリアのように油除菌がたくさんできて、そのすべての油をあなたへと捧げ尽くすことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たちにカレプのようにあなたの仰せられたその御言葉を信じる信仰を与えてください。そしてあの産地、取るべきすべての産地を取り尽くす私たちでありますように、主よあなたが祝福してください。主が私たちに主を渋谷を取らせてください。そしてマナセの半部族のようにあらゆる敵に対して強く惜しく勝ち得て余りあるビクトリー組でありますように、主よあなたが祝福してください。今日も私たち一人一人が主よあなたにあってユダ族のように多くをぶんどり、多くの兄弟姉妹を住まわすその幸いをあなたが与えてくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって 私たちをあなたが用いてくださり、いでだつそのすべてのところにおいて、主よ、権威から威力が与えられたものとして、尊厳あるものとして、主イエスキリストの御名を、賛美隊の主の御名を尊大にするものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も働き人一人一人の上にあなたの御国を与えてください。御心が天になるごとく一人一人になりますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この場所において祈られたすべての祈りにあなたの御国を与えてください。御心が天になるごとくこの祈りの一つ一つになりますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、一人一人にあなたが栄光の富を与えてくださり、ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせ、その口の中に備えられているその金貨を取り、イエス様の分と栄光の働きの分と、まだ働き人一人一人の必要の分を、主よ、あなたが支払ってくださることを願います。今日も昼も夜も口ずさむその御言葉によって、主よ、私たちが強く大きく美しくされて、主よ、本当にシミもシワもないものとして主の御前において歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たち一人一人も旅でのように、主よ、あらゆる敵に対して戦いに対して備えあるものとして、主よ、私たちが信仰を持ってその小石を私たちも忍ばせたものでありますように、見つけ出したあらゆる主よ敵を、あらゆるコリアデを、主よ、信仰によって小石を放ち打ち滅ぼしぷんどるものでありますように、主よ、あなたが旅での勝利を私たち一人一人に与えてくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人に、主よ、あなたが力を与えてくださり、あなたが与えてくださる権威力によって惑わすものを組みつけ、そして主よ、すべての悪に富んだものを踏みつけ、そしてこの世を惑わして、そして人々を不幸にするものを見つけ出したら、すぐにイエスキリストの御名と血潮と命の栄光によって踏みつけ、信仰を邪魔するものを見つけ出したときに、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって権威を持って踏みつけて、主よ、あらゆる時に踏みつけたものを主イエスキリストの御名によってあしらいとし、あなたへと捧げ、主よ、あなたに栄光を捧げることができますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。今晩も集まり、あなたの御前において祈られた一人一人を主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって祝福します。必要なすべてのものをあなたが与えてください。働く牛の口に屈こうしないあなたが、あらゆる時に彼らの助けとなり、あらゆる時に彼らの食料となり、あらゆる時に彼らの栄光となり、あらゆる時に彼らの必要な金銀となって、主よ、彼らを満たしてくださることを感謝いたします。事業をなさっている一人一人の上に、主よ、その手の技が祝福され、産んで増えて地に満ちていくことができますように、その流行る栄光をあなたが与えてください。そして主よ、まだ救われていない私たちの家族がイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって救われて主に預かることができますように、救われていない父母をあなたが救ってください。救われていない夫や妻をあなたが救ってください。救われていない兄弟姉妹をあなたが救ってください。救われていない息子や娘をあなたが救ってください。救われていない私たちの愛する友人知人をあなたが救ってください。そして私たち同様、この栄光の礼拝に預かり、栄光の主に追撃され、主の皆を褒めたたえることができる栄光の主族となられますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。世と私たちの間にあなたが立ちはだかってくださり、世が私たちに近づくことも、私たちが世に近づくこともあなたが許さないでください。命の風呂敷をあなたが広げてくださり、我と我が家をそこにあなたが包んでくださり、天聖一堂を包んでくださり、まだこの礼拝に、まだ祈りに預かっている兄弟姉妹をあなたが包んでくださり、そして主よ、一人一人が包まれて守られて、そして悪いものが一切触れることがない、その幸いをあなたが与え、保証をあなたが与えてくださることを感謝いたします。今日も私たちが祈られたこのすべての祈りに、主よ、あなたの栄光の力が与えられて、そしてイエスキリストにあってエルシャダイの主がこの祈りに一つ一つの保証となってくださり、エルシャダイの主にあってこの祈りの一つ一つが叶えられて栄光化されますように、そしてシャロムのイエス様の息吹がこの祈りの一つ つ一つにいぶかれて実体化されますように、聖霊様、火のように風のように水のように輝かしてください。そしてこの祈りの一つ一つが栄光化されるために必要な方法を教えてください。そしてその力を与えてください。そしてそれができる人々をあなたが使わせてください。今日も主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって70名の働き人が実りられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。70倍増え広がり、そして主よ、あなたの働きが70倍できますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちが祈られたこの全ての祈りに、あなたの御国が来ますことを感謝いたします。御心が天になるごとく、この祈りの一つ一つになられることを感謝いたします。早雨遅雨が与えられて、天の露が宿されて、太陽が照らされ、栄光の風をあなたが与えてくださって、そして主よ、この祈りの一つ一つが実りに実って実られ、そして収穫されますように、主が私たちを保証してくださることを感謝して、このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
主よ、今日も一人一人が祈ったその祈りにあなたが応えてくださることを感謝します。祭司として務めを果たした一人一人に、主よ、あなたが豊かな穀物をその口に備えてください。働く牛に屈服されない主です。あなたが一人一人に備えてください。主よ、またこれから祈る、それぞれの祈りにあなたが応えてくださり、またそれぞれのこの明日の安息する日、またその次の手術、それに備えて豊かな整えが出されますように、どうかあなたが一人一人に報いてください。
アーメン。
今日すべて生徒たちが祈られた祈りに心を合わせ、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
渇きあえぐ我が魂は命の水主よ求めます。御約束に従い願う主は祈り聞いてください。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて我が喜び限りなし。御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海包まれて我が喜び限りなし。恵みの雨降り注がれて、救いの川満ちて流れる。罪と穢れ清め現れ、今恵みを豊かに受ける。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて我が喜び限りなし。その恵みの波満ちあふれ、押し迫りて我満ち足りる。おハレルヤと主を褒め歌い、我が心は喜びに満つ。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて我が喜び限りなし。
主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りをお祈りください。